先週もですね、喋りましたけれども、まあ、僕は今、東京を拠点として活動しているんですけれども、関東地方のラジオ局の、キー局っていうことになります。TBS ラジオと文化放送と日本放送っていう放送局があるんですけれどもね、そこがワイド FM っていう、AM なのに、FM の、アンテナをスカイツリーに立てて、で、そのスカイツリーで、値段の点でね、結構もたついたりとかしたんだけど、まあ、落ち着いて、スタートしたわけです。AM で今まで流れていたものが FM でも流れるということになったので、まあ、ラジコとはまた全然違うんですけれども、クリアな音で、ラジオなのにクリアな音で、この AM の番組が聞けるっていうね、ことになる。で、それがいいのか悪いのかっていうのはもう難しい問題があるわけですよ。例えばね、俺は、前にも喋りましたけれども、AM で、音の悪いものを、電波状態も悪いものを、なんとか聞こうと思って聞いてもらってるっていうのがあるから、まあ、アナウンサー言葉で言うとね、7月、ジュライのことは、7月って言わなきゃいけないんだけれども、僕はあえて7月と言っていたり、車の中でカーステレオで聞いて、で、なおかつ運転中にね、外のノイズも入る、自分の車の走行音も入る中で、聞き取りづらいだろう中でまで聞いてくださってる人のために、7月って言って、まあ言葉としてはもちろんそっちの方が正しいんだろうけれども、1月と混同するのではなかろうかっていうことで、言葉は間違ってるかもしれないけれども、はっきり伝わる方を選ぶようにしてるわけですよ。で、もっと言うと、深夜放送で AM ラジオをやっていた名残で、まあ、大きな声で喋るとかね、ハイテンションで喋るとか、そういうことをまあ、哲学としてね、自分のベースに敷いておったんですけれども、それらが意味ないんじゃないのっていうね、FM になっていくと、お前のそのエッジを立てた喋り方が全然ダメなんじゃないのっていう、そういう方向にね、行く可能性がありますよね。嵐が丘を出した頃のケイト・ブッシュが、ワーメンにないとかって言ってた歌声が、そのうち少しずつね、これ違うなってことで、マイルドな普通の歌い方に変えていきましたよね。そんなようなことが俺にも必要なのかっていうふうに思うわけですよ。そうすると、じゃあ何？クリアだからといって、いい声で喋ったりする方がいいのかい？みたいなことになるわけですよ。ね。一度、去年でしたかね、映画の、ラジオに関する映画にお手伝いさせてもらった時の、初日舞台挨拶みたいなのに行った時に、FMDJ とね、一緒になったんですよ。まあ、それ、オムニバスの映画だったんだけど、僕以外にもラジオパーソナリティが何人か携わってて、中には FMDJ もいて、で、ステージ上でね、まあもちろんラジオ好きだから AM、FM の垣根を越えて、ラジオ愛に満ち満ちてるから話も弾むし、楽しかったんですけれどもね。で、せっかく仲良くなったっていうんで、その人のラジオ番組聞いてみようってことで聞いてみたんですよ。まあやっぱりさすがのラジオ番組、FM はグルービーで、ね、いろいろいいなっていうふうに思うものもあったんですけど、びっくりしたのはですね、なんかね、あんま意味がない単語とかも結構言うっていうね。意味がないっていうのはどういうことかっていうとね、中身がないけど、なんとなく耳障りがいい単語を用いるっていう。マイブーム何かありませんかつってね、ゲストの人に言ってたわけですよ。ねえ、先週放送した通り、突然なゲストがいたりするとね、マイブーム何かありませんかねつってね、別に何もないっすね、みたいなことを言ってると、FMDJ はこう言いました。お願いしますよ、初出しのサムシング。俺もうね、笑っちゃったもんね。お願いしますよ、初出しのサムシング。いただけませんかね、初出しのサムシング。なんかね、しれっと出てきたんだよね。その前部分何かありませんかねみたいな感じなんだけど、なんかないっすかっていうのを、いつも言いすぎてるんだろうね、多分ね。つまり突然のゲストが多くて、マイブーム何かありますかっていうのはさ、言ってみりゃさ、 履歴書に映画鑑賞とかね、読書とか、趣味の欄に書くようなのと同じように、とりあえずそれ聞いときゃ何かあるだろうっていう、ゲストをお迎えする側のパーソナリティや DJ の鉄板クエスチョンですよ。マイブーム何ですか？最近のマイブーム何ですかっていうと、最近ハマってることだったら、自分が夢中になってることだから、いくら突弁のゲストでもちゃんとそれなりに前向きに喋るということに積極的になって話してくれるだろうなっていうふうに踏んでるわけですよ。最近ね、もう飼ってる犬が可愛くて可愛くて仕方ないのよとかって言うんであれば、ねえ、いや犬飼ってんすけどね、めっちゃ可愛いんすよってテンションが上がると。で、ここで何を目指しているかというと、突然のゲストを迎えているから話をなんとか面白いものにしなければいけない。ね。ゲストを迎えないと曲はかけられないっていうのがあるわけじゃないですか。ね。で、曲かけるためにゲストが入ってきてくれてんだけど、もしくは、その人が出てるだけで放送を聞いてくれる人が増えるかもしれない名のあるゲストであれば、曲かけるからいいから来てみたいなことになっている。だけど、曲をかける以外にも番組制作スタッフ及び出演者としては、そのやりとりを楽しいものにしなければいけない。ね。だけど、突然で、いや、なんもないっすね、みたいな感じとかになっちゃうと、もうハラホラヒラハラなんで、なんかはっちゃけさせなきゃいけないと。で、犬の、飼ってる犬の話なんかされたって面白くもなんともないわけよ。聞く側はな。なんだけど、せめて本人が積極的に喋ってることの方が、放送内容が聴感上アッパーな雰囲気になるから、せめてテンションだけでも上げてくれっていうことで、マイブームなんすかって聞いてる。まあ、最後の砦みたいな質問なわけですよ。で、それさえも答えてくれない人が結構いるんだなっていうふうに思わせるのが、お願いしますよ、初出しのサムシングとかね。いかがですか、初出しのサムシングとかね。いただけませんかね、初出しのサムシング。初出しのサムシングっていうのを聞いたときに、そこまでいろんなドラマを俺は思い描いちゃったもんね。なんか、なんという洞察力なんだ俺はと思っちゃいましたけど。つまり、なんかありませんかって、いいから何か喋ってくださいよっていうことを常に言う癖がついているから、これをなんか定型化するとか、かっこいい言葉に置き換えることができたら、なんかお願いだからなんか喋ってくれませんとか、そんなだらしないようなことは絶対に言わないで済むっていう。お願いしますよ。いただけませんかね、初出しのサムシング。初出しのサムシングいただけますかとかって言ってたのかな。なんかね、いやー、よっぽどね、俺別にラジオ出たくないんだけど、みたいなやつをゲストに迎えてるのかっていう、その方の苦労がもうね、透けて見えるようにわかるものでありながら、いかに中身がないフレーズであろうとも、耳障りが良ければ、多用するということも、決してやぶさかではない、そういうフィールドなのだなっていうことをね、痛感しましたよね。同時に僕の知り合いにワイド FM 始まったっていうことを言いましたね。FM、AM のラジオが FM でも聞けるようになるんだよなんていうことを言ったら、え、合体とか言ってる人もいてね。合体じゃねえよって。まあ、ちなみに、これはまあ、今喋ってるのは全部東京の関東の、3つの放送局に限っての話なんですけれどもね。秋田とかではやってますけれども、これから少しずつ、広まっていく部分もあるんでしょうかね。ただ、AM のようにアンテナを立てる土地を買ってアンテナを立ててみたいなことをやらなくてもいい、どっかの、取り付けられるアンテナの場所さえ確保すれば、できるっちゃできる話なんでね。まあ、あとはまあ、もちろんね、その、お金とかも多少あるんでしょうけれども、そういうのがね、整えば。だからね、先々、FM ラジオだけになり、AM ラジオっていうのはなくなっていくのかなんていうことも思ったりするわけです。どういうことかっていうと、今でこそ USB というユニバーサルシリアルバスでしたっけ、USB 3.0 が最近ね、出ましたけど、2.0、1.0、まあ、どれも USB なんだけど、USB 接続する、ストレージ、なんだ、ハードディスクであったりとか、ねえ、ものや、USB 接続するブルーレイディスクレコーダーとかね、プレイヤーとかね、USB でつなぐプリンターとか、いろんなものが USB 機器っていうのがありますよね、プラグ&プレイの。その、USB ができる前に、ハードディスクを外付けでやるときに、スカジーっていうのを使ってたんだけど、スカジーの前にサシーっていうのがあったんですよね。その、なんか、 サシーのように消えていくのが AM なのかなっていうふうに思うわけです。ね。サシーあったねって言ってたもんね。スカジー使ってた時に。それが今やスカジーさえもなくなってしまった。え？ってことは FM さえもラジオさえもなくなっちゃうの？待ってーなくならないでー絶対なくならないでしょうね。俺ね、一番ね、なるほどなと思って、ラジオマンの気骨を感じたのは、東北放送や、仙台のデイト FM とかでお仕事をされている、宮城県のラジオディレクターの中澤さんという人がね、2011年の震災の後にメールでやり取りしたときに、ラジオは電池で動くけど、テレビは電池では見られませんからねっていう、そうか。もうそういうなんかね、フレーズがね、しれっとメールの最後の方にぶら下がって、書かれていたのを読んで、いや、そうだよなと思ったね。うん。ラジオに携わってることを誇りに思わなきゃいけないなとかね。思いましたよね。ただまあよく考えると、まあ電池で動くテレビもあることあるんだけどね、みたいな。そういうことではあるんだけどさ。ただね、もうでっかいテレビはもう本当そうだよなっていう。お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。浮気と本気の境目を教えてください。できれば文学的に、もしくは哲学的に、もしくは観念的に、もしくは適当に。はい。これは難しいだろうと思いましたところ、さすがの我が番組のリスナーたちは、さすがの、メール職人ぶりを発揮してくれています。いや、全部ね、これ宮川勝の松ぼっくり王国かと、耳を疑いたくなるような、名文句、名言と言っても過言ではない。恋愛において、これ、ちょっとね、失恋して弱ってる人とかね、旦那に浮気されて心がめいってる奥さんなんか、もしくはね、浮気をようやく旦那がやめてくれて、これからはもう二度と浮気はしませんと誓って、夫が誓った後の奥さんとかは、これから僕が読むいくつかの中の、ほんの一握りを聞いて、甘類にむせるかもしれませんということを、前もって言っておきましょう。なんでハードル上げてんだ。鶴見の海坊主。好きだよと嘘でも囁けるのは浮気。好きがあれば押し倒すよって宣言したら本気。割り切った関係なのが浮気。割引券を使ってデートできる仲になれたら本気。ラジオネーム山猫。体と心の中に自分自身を出せるのが本気。間違えました。押すとこ間違えました。これ前段です。ここでがっかりされてもなんだよとか、ここで言われても困りますよね。
パパかっこいい。
別にかっこいくはないです。これまた押し間違えたっていうね。山猫。体と心の中に自分自身を出せるのが本気。体の中にしか出せないのが浮気。すごいでしょ？名文ばかりでしょ？すっぽんネーム豚と真珠51歳 A 型。相手の誕生日でナンバーズのセットを買うのは浮気。ストレートを買うのは本気。ホテルで会ってホテルで別れるのが浮気。ホタルのように体を身を焦がすのが本気。 すまん、スポネーム豚と真珠51歳 A 型噛んだ申し訳ない。ラジオネームディアマンテユイカ、一生に一度のお願いだ。お前の陰毛を剃らせてくれと手を合わせて頼んだ結果、たとえ嫌々でも剃らせてくれたなら本気、断固拒否で剃らせてくれなかったら浮気。同じくディアマンテユイカ、初めから逃げ道を用意するのが浮気で、あえて退路を断つのが本気。いいでしょうこれね。えディアマンテユイカ、女性が妊娠した時に父親候補が一人だけしかいないのが本気、父親候補がたくさんいすぎて見当もつかないのが浮気。普通のカレーさん、浮気とは人に自慢したくなること、本気とは誰にも言わないこと。素晴らしいですよね。だから芸能人っていうのはアクセサリーにされがちだから、一回芸能人と付き合っちゃったとかね、一回芸能人とエッチしちゃったとかっていうコレクションのために用いられているんじゃないのって思われたくないから、菅野美穂さんはもう結婚を前提としないんだったら私にそういうこと言うのやめてねって言って、坂井雅人さんに言って、大丈夫ですっつってお付き合いして本当に結婚したっていうね、いや芸能人はねこういうこともうたくさんねいろいろあると思うんだよな。この間もね、グラビアアイドルの方がね、もう一回おっぱい触りたいだけっていうような人が多いからなーって、本気と浮気っていうかね、本気か適当かの見定めがね、難しいみたいな話をしていらっしゃいましたね。ラジオネーム、ディアマンテユイカ、その3。女性が妊娠した時に、これ言った。普通のカレーも言った。中地、逃げる準備をしているのが浮気、逃げきれなくて開き直っちゃったのが本気。同じく中地、許せるのが浮気、許せないのが本気。すごいですね。そしてディアマンテユイカシリーズたくさんあるので、ここでまたさらに第2弾の塊として連続で紹介いたしましょう。ディアマンテユイカ、男の解消が浮気、女の海外しいのが本気。シリアスなのが本気、シリガルなのが浮気。極楽トンボが浮気、アリ地獄が本気。快楽を共にするのが浮気、苦楽を共にするのが本気。目移りするのが浮気、家を移るのが本気。面白いでしょ？ねえ、さすがですよ。快楽を共にするのが浮気、苦楽を共にするのが本気。こんなのね、誰かが色紙に書いてそうですよ。ねえ、つまり世の中の名言と言われているものも、我が松木良国のネタ職人の手にかかれば、大喜利のネタのごとく、ボウフラのようにいくらでも湧いて止めどないぜっていう、そういうことですよ。何が言ってんじゃね。俺が威張る話じゃない。いや、本当に皆さんいつもありがとうございます。続いて、八五郎。相手の家に着替えを置くのはまだ浮気、本籍を置くのは本気。そして、我らがナンセンス大名人、すり身。まあ、すり身はやっぱナンセンス送ってくれたら、俺には刺さるね。すり身。カレーをルーから作ったら本気です。本気だよね、本気だよ。ラジオネーム間宮な親父、ホテルの領収書を本名でもらうのが本気、会社名でもらうのが浮気。36太郎、浮気は顔重視、本気は体重視。これも深いですよ。 深いよね。心じゃなくて体っていうところも深いし、でも体の相性っていうのはね、すごい大事っていうようなことを言う人もいるしね。ラジオネームイカゲソ。上着を着せてくれるのが本気の相手、下着を脱がせてくれるのが浮気相手。もう一丁。見つめ合うと素直におしゃべりできないのが本気、見つめ合うよりさっさとおしゃぶりしてくれよと思うのが浮気。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるの松ぼっくり王国。ラジオネームマミアナオヤジより、宮川さん、宮川さんが大好きな勝間和代さんが東京のローカルテレビのレギュラーになったのですが、感じ悪いおばちゃんですね。私バイク5台持ってるんですなんて言ったと思ったら2週間後には7台になっていましたからね。宮川さんがお好きな理由が分かったような気がします。そうでしょ、そうでしょ、勝間バイクだけは嫌だみたいな感じでネットでみんなが騒いでる理由も分かったでしょ。
パパかっこいい、ね、
はい、練習用の乗りつぶし用ですって勝間さんがね公言してはばからなかったグラストラッカーっていうバイクを僕喜んで乗ってましたからね、1年間ぐらいだけでしたけれど、まあ勝間バイクだったから大型を早く取って MT-09 に乗り換えたんじゃなかろうかっていう、そういう気がするぐらいですよ。ネットで言われていた名言は欲しがりません勝間ではっていうね、勝間バイクでは欲しがりませんっていう、そういう感じで言ってましたね。何でもかんでもメール大募集中です。宮川アットマーク 1260.jp。宮川アットマーク 1260.jp。どしどし待ってます。松坊 .info、松坊 .info。それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらチェックしてください。そして、そこからですね、フォームに入力してピュッと送れるようになっておりますので、ラジオネームとネタ作品を入力して送ってください。ちょっとそれよくわかんないからとか、うまくできなかったっぽいんだよねっていう人は別にメールアドレスそのままで、メールソフトで送っていただいてももちろん大歓迎でございます。放送で、使われる可能性があることはもちろんのこと、ポッドキャストでも二次利用される可能性もあることをご理解の上お送りいただけたら嬉しいです。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいなら。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。